はい、こんにちは。クリニックは CMO です。はい、今日は何についてお話しましょうか。
今日はCO2 レーザーというのがあると聞いて、それについてお伺いしたいなと思って、参りました。
そうですね、別途ね、レーザーに対する結構詳しい動画っていうのを撮ってるんですけど、そこではね、あえて避けておいたんですけど、CO2 レーザーっていうのがあるんですね。レーザーのその別途の動画で説明したのは、主にね、その色に反応させるごく一般的なレーザーについてお話しました。ルビーレーザーとか、ヤグレーザー、黒い病変、シミとか、あとは、赤い病変、血管腫だったりとか、赤い差し色の入れ墨だったりとか、そういったものに反応させるっていう、色に反応させるレーザーっていうのを説明したんですけど、実はね、そうじゃない、レーザーっていうのがあるんですね。その代表が CO2 レーザーで、だからね、医者もね、あんまりその専門畑じゃない人だとよく分かんなくて、なんかこの病変がとか言ったら、レーザーとかって言っちゃったりする人がいるんですけど、レーザーって一口言っても全然目的が違うものがやっぱりあるので、そこら辺はね、やっぱ押さえておいた方がいいですね。で、レーザーのその動画でもお話しした通り、そのレーザーっていうのは特定の波長の光だけを取り出します。で、その時に媒質を使うと、その媒質によって何が取り出されるかが変わってくるんですね。ここで、その CO2 炭酸ガスですね、こいつをね、媒質にすると水に一番強く反応するですね、水にものすごく吸収される波長の光っていうのが取り出せるんですよ。だからその CO2 レーザーっていうのは、吸水池ルビーレーザーみたいな言い方をする時のこのルビーの部分が CO2 だっていうことなんですね。媒質が CO2、 じゃあここの接頭5アって言ったら、もちろんあるんですよ、本当は。パルス幅技術っていうのがあって、吸水池 CO2 レーザーっていうのも あるみたいです。ただね、なんか CO2 レーザーに吸水池っていうのはそんなに向いてないみたいで、今は吸水池ではあんまりやらないみたいで、なんかもっと全然別のね、技術でパルス幅を調節されてるらしいんですけど、CO2 レーザーっていうのはさっき言ったそのルビーとかヤグとかみたいな、色に反応させるレーザーと全然目的が違うので、医学的にはわざわざそこのパルス幅技術のことを言及する必要はなくて、もう CO2 レーザーはちょっと別カテゴリーみたいな扱いを受けてるので、もっぱらそういう接頭語はつけずに、CO2 っていうふうに言われてるというイメージを持っておくといいと思いますね。で、水に反応させるっていうことになると何が起きるかってことなんですけど、人間の体の細胞って水タプタプですよね。すごく水を含んでますよね。もう水がないと生命っていうのは生きていけないですから。だから水に反応してそこにめちゃくちゃ熱を起こすってことは、要するに細胞全部ぶっ壊せるってことなんですよ。だからこれはどういうこと起きるか。CO2 レーザーを人体の体に当てると蒸散というものが起きます。だからここに肉の塊がある。で、それ CO2 レーザーを当てるともうジョワッてって溶けるんですよ。ドラゴンボールってわかります？
はい、わかります。
我々世代はドラゴンボールですからね。元気玉ってあるじゃないですか。
はい、
元気玉っていうね、こうみんなから元気を集めて、気弾みたいな感じにするんですよ。それを投げつける。で、相手が避けると。で、後ろに山とかがあって、山とかに元気玉が当たると、ちょうどその元気玉が通過したところだけ、こう、じゅわっと。ね、山が、
ありましたね。
そう。消える、くり抜かれるみたいな、鳥山明の演出というか、絵みたいなのね、結構イメージ残ってる人もいるかなって思うんですけど、我々の世代はね、あんな感じですよ。もうちょうど本当当てたところだけジョワッて蒸散させられる。で、そういうのがこの CO2 レーザーの、原理ということになるわけなんですよね。
ありがとうございます。で、これをどんな病気に使うんですか？
そう、もうだから非特異的に人体の組織、お肉だったら何でも蒸散させられるってことになるので、これはね、要するに、ある種のメスみたいな感じで使えるわけなんですよ。要するに一番いい病変の適用としてはね、イボですね。なんかこう皮膚とかにボツボツボツってできちゃってて、それがね、がんとかの可能性があるんだったらダメですよ。もうレーザーでジョワッてやっちゃいて、とりあえずイボは取ったんだけど、がん細胞が奥に残ってて、その後転移して死にましたってなったら、もうこれ責任問題なんで、そうではなくて、ただのもう良性のイボ、年齢とかに伴ってなんか、こうボツボツが出てきちゃう人とかいたりしますよね。これがやっぱ見た目的にも悪い。あとは、こう、ほくろとかがね、こうちょっとボコッと出ていて、これがやっぱりちょっと衣服とか引っかかって時々血も出ちゃうしみたいな感じだったりするときに、それをね、こそぎ落とすっていうような形で、この CO2 レーザーを当てるっていうのが一番良い適応なんですね。ただ、何でもかんでもこの CO2 レーザーがいいわけじゃないんですよ。こうやってちょっとイメージしてもらいたいんですけど、こうやってイボがありますよね。CO2 レーザーでこう蒸散させてこうやって切り取るっていう時には、必ずこのイボの基部の部分、 この土台の部分っていうのがこうやっぱクレーターみたいに残るわけですよ。だから一番その CO2 レーザーで取っちゃいましょうっていうのにいい適用っていうのは、あの病変がちっちゃい場合ですね、ほんと数ミリとかせいぜい5ミリ以下までのものだったら、こう取った後にもそのクレーターっていうのはあんまり残らないので、まあお手軽だし、あまり血も出ないし、かえってそういうちっちゃい病院っていうのは外科的に手術と取ろうとすると傷跡ばっかり大きくなっちゃう、でなんかフランケンシュタインみたいになっちゃいますから、いっぱいあったりするときは、そういうちっちゃい病変が特に多発してるときなんかはもうじわじわって取っていくのが非常にいい適用ってことになるんですね。で逆に、まあ、目安だから1センチ、まあ、5ミリから1センチのときは結構迷うので、場所とか患者さんの意向とかにもよるんですけど、例えばその1センチを超えるぐらいの大きなほくろとかだったりするんだったら、やっぱりむしろレーザーでじわっと取っちゃって、この1センチのね、計1センチくらいのクレーターが残っちゃった方が目立つじゃんって話なんですよ。でこれはもし外科的にちゃんとメスで取れば、まあ、これ縫合するので、この1センチの長さの、まあ、なんかイメージ、この線の傷が残るっていう感じになりますよね。だから綺麗に縫い付けてもらえれば、まあ、むしろサイズが大きい、もともとの病変のサイズが大きい場合には外科的手術の方が傷は目立たないぐらいなので、そこはね、何でも CO2 レーザーが万能ってわけじゃない、サイズの病変のサイズの大きさだったりとか、その部位によって、まあ、やっぱ適材適所なんだっていうことを知っておくといいと思いますね。あとはね、意外なところではこれイボじゃなくて、あのほくろ、ほくろっていうと黒いから色素のなんかレーザーでもいけるんじゃないかってちょっと思うんですよね。案外いけないんですよ。案外いけないっていうか、本当は理論上はいけるんですけどね、黒に反応するルビーレーザーを当てまくれば壊れて壊れて壊れてになるんですけど、実はね、このイボンになってないこのほくろ、あの扁平なほくろってあるじゃないですか、あれってね結構深いんですよ、あの色素があるところは。だからシミって、まあ、この皮膚のレイヤーのかなり表面に近いところにこうベターっとメラニン色素が溜まってで茶色く見えて汚いっていうのがシミなんですけど、ほくろってね、なんかこの出っ張ってないやつも、これが表面だとしたらこう下にね、こういう感じでなってて結構深いんですよ。でやっぱりルビーレーザーとかだと表面までにしかエネルギーが届かないので、やっぱり消えていかないんですよね。こういう場合にはやっぱりその CO2 レーザーでこうやってこうすり鉢状にこう削るみたいな感じの取り方をします。それでも言い方変えるとやっぱりクレーターみたいになるんですけどね。ただまあクレーターみたいに削り取った後に、あのやっぱり一応ちゃんと組織の回復で新しい肉が盛り上がってきて、まあ数ヶ月とか1年とかかけてですね、ゆっくり盛り上がってきて、まあまあ目立たなくなることが多いんですけど、やっぱりまあ、あのどうしてもあのまあ出っ張ってないほくろを取りたいっていう場合には、このやっぱ CO2 レーザーで深掘りするっていう取り方をする必要があって、でまあ、あのやっぱりクレーターになってしまうリスクっていうのは十分理解していただいた上でやるというような感じなんですね。
ありがとうございます。ちなみにあの CO2 フラクショナルレーザーっていうのも聞いたことあるんですけど、うん、これ何なんですか？
そうですね、これ、ね、CO2 レーザーって検索すると大体フラクショナルって出てきますね。これはレーザーに関するですね、あの別途のところでもお話ししたようにフラクショナルっていう当て方の技術なんですね。でこれはこう網焼きフラクショナル、こうなんかベタッとジョワッと当てるんじゃなくて網焼きみたいな感じの当て方をするんですね。でまあ、色素色に反応させるレーザーの時っていうのは、例えばシミとかがパラパラパラって細かく、散らばってる時とか、あとはまあベタっとしてるんだけどもダウンタイムを減らしたい時にそういう当て方をしてダメージ少なく、でも1回の治療効果も少なくなる、それを何度か当てるっていう形で薄くしていくっていう使い方をするんですけど、 CO2 レーザーのフラクショナルな当て方をする時っていうのはこの網焼きに一番大きな意味があります。イメージ的には CO2 っていうのは蒸散ですから、単純に組織を壊す力ですよね。で網焼きで壊すんですよ。そうすると何が起きるかっていうと、この皮膚の細胞表面をイメージしていただきたいんですけど、正常な皮膚と壊された皮膚っていうのがこう網焼き、新聞のね点々細かく見た時の点々点みたいな感じで非常に規則正しく分布するような形で当てられることになるわけですね。その時って当然壊された部分には組織修復力が働きますよね。でこれがなんかめちゃくちゃに壊されたのと違って非常にデザインを持って綺麗に規則的に壊されていて、しかも間には正常な組織がいっぱい残っているので速やかな回復が起きるんですよ。でこの時に綺麗に治るんですよ。だから一番いいその病気の適用っていうのはニキビのね跡とかですね、なんかまあ誰とは言いませんけれども、なんか芸能人とかでもすごいブツブツね、なんかニキビ跡でっていうのを売りにしてるねお笑い芸人さんとかいたりしますよね。ああいう感じのすごくあのニキビ跡がもうアクティブなニキビが出てるんだったら、それはそれ相応の治療をする必要があるんですけど、もう昔のニキビの跡が汚く残っちゃってる、 これはもう一般的にはもう諦められちゃうことが多いんですけど、これをやっぱりなんとかきれいにしたいっていう時にはこの CO2 フラクショナルっていう当て方が一番ベストなんですね。これをバチンって当てると、まあ凸凹になってる皮膚が一旦こういう網焼きで壊されます。で組織修復が起きる時にはその凸凹は戻らないですから、きれいに戻りますから、きれいになってくる。でもちろん1回で完結しないかもしれないですけど、何とかそういうのを続けていくと、まあしばらくね続けた後にあれニキビ跡あんなにボコボコだったのに、肌ツルツルになりましたねっていう風になるということなんで、まあ組織を破壊する、でもそれを規則的に破壊する、ここに意味があるんだってことなんですね。このね考え方っていうのはCO2 フラクショナルレーザー以外にもあらゆるその美容医療系で同じような考え方をしてます。まあ、ちょっとね本題から外れますけど、なんかダーマペンって言って針をねバスバスバスって刺す治療があるんですよ。それっていうのは要するにやろうとしてることは同じなんですね。CO2 フラクショナルレーザーは CO2 レーザーの力でこう網焼きに壊すんですけど、ダーマペンみたいな治療っていうのは針でブスブス穴をこう細かく開けて、でその組織修復の時にきれいに治るっていうことを期待しているということになるわけですね。
ありがとうございます。ちなみに例えばシミのレーザーとか、例えばこういう CO2 レーザーってその健康上のリスクとかそういうものってのはないんですか？
そうですね、これはねあんまりないですね。レーザーっていうのはあくまでその局所の部分に、でしかもまあ仮に広範囲に当てるにしてもですね、皮膚にとどまっているものなので全身の作用っていうのはねほぼないんですよね。ただ何でしょうね、気をつけなきゃいけないのはそのレーザーとかが目に入っちゃった時だとやばいですからね、そのまま失明すらあり得る話なんで、実際に処置する時っていうのはその患者さんにはこの遮光のねサングラスみたいなのをつけてもらって、でドクターもですねサングラス、ないしはまあサングラスしてなくても当てる瞬間こう目つぶってやるとか、そういう感じのやったりことをするのと、あとやっぱ万が一のために、まあ、妊婦さんとかね、本当は正直大丈夫なんですよ。別にここのシミ取ったところでこっちの赤ちゃんに影響なんか出るはずもないのでね、本当は大丈夫なんですけど、まあ、わざわざ妊婦さんとかに、まあ、やったりはしないですね。でその長期的なその本人にとってなんか悪いことがあるのかって言われたら、まあ、ほぼほぼまずないですね。ただまあ何でしょうね、難しいところは例えばシミっていうのは取ったりしたらまたなんか5年後ぐらいにね濃くなってきちゃうとかってあったりするんですよ。だから結局繰り返しになってしまうこともあるとか、あとはね、例えばその CO2 レーザーだったりすると組織蒸散という形でね当てるにしても結構ダウンタイム著しいですよ。やっぱりもうバーンって当たるので結構真っ赤になっちゃって、山男みたいになっちゃって何かあったんですかみたいな風になったりするので、まあ、そこがやっぱ効きすぎると本当に肌荒れがきつすぎちゃってちょっときつすぎたみたいなことあったりしますけども、全身的な健康被害ってことはちゃんと正しくやればあくまで皮膚局所にとどまるね治療になりますので、そんなに心配しなくていいかなというところですね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。